日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。
日本製鉄、日本製鉄、日本製鉄中、あれもこれもあらゆるところで毎日活躍中。日本製鉄中。
鹿島のいいねにフォーカス。皆さんこんばんは。1月4日木曜日、時刻は午後6時を回りました。2024年の日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをどうぞよろしくお願いいたします。それでは鹿島の魅力をたっぷりお送りする30分間、どうぞお付き合いください。鹿島の未来を担う元気な子どもたちのコーナー、子どもにフォーカス。今日は精神学園高等学校、中学校、少林寺拳法部、中学部の皆さんの活動紹介です。続いて大人にフォーカス。地域で輝く方々をクローズアップして、その方の生き方や魅力を発信。今日は鹿島スポーツクラブラージ卓球の皆さんにお話を伺っています。最後はスポーツ大会出場報告と第46回鹿島市駅伝大会についてお届けいたします。今日のご案内は地図です。
子供にフォーカス。
それでは最初のコーナー、子供にフォーカスです。子供たちの笑顔は私たちに幸せを運んでくれます。未来を担う子供たちは地域の宝物。さあ今日はどんな笑顔に出会えるのかな。
今日は精神学園の少林寺拳法部にお邪魔しています。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中学生の皆さんにお話を伺っていきます。世界大会に出場されたということで、県大会からの経緯をお話しください。
私たちは2023年6月に行われた少林寺拳法茨城県大会の中学生女子団体演武の部で最優秀賞をいただきました。なので東京都の日本武道館で行われた10月7日8日に行われたんですけれども、世界大会で中学生女子団体の部に出場しました。
さあ素晴らしい成績を収めた皆さんです。一人ずつお名前を伺っていくことにいたしましょう。
中学校3年加藤優和です。
中学校3年青野美優です。
中学校3年斉藤陸です。
中学校2年島田のどかです。
中学校3年畑井月です。
中学校3年高根沙織です。
6名の皆さんにお話を伺っていきます。加藤さんは精神中学に入学して少林寺拳法部に入ろうと思ったきっかけを教えてください。
まず中学校1年生の時にこの部活に見学に来たんですけど、その時に先輩方の演舞を見てとてもキレがあってかっこいい演舞だったので、自分もそんな演舞をできるようになりたいと思って入部しました。
実際に入部していかがでしたか。
中学校のメンツもとてもみんな仲が良くて、協力して何かを成し遂げられるチームだと思ってます。
世界大会に出た時の感想をお話しください。
もうみんなとてもレベルが高くて、同じ中学生だと思えないぐらいレベルが高くてとても勉強になりました。
これからの目標は。
はい、もう中学校3年生で特に大会もないので、高校生になってインターハイに出場してみんなでいい結果が出せるように頑張りたいです。
はい、続いて青野さんです。青野さん、少林寺拳法部はいかがですか。
もともと小学生の時から少林寺拳法をやっていたんですけど、スポ少とは違って部活の魅力もあるなって思いました。
小学校時代にどうして少林寺拳法をやってみようと思ったんですか。
もともと小学校1年生の時、友達が最初に少林寺拳法を始めて、私も興味を持ってやってみようと思いました。
そしてなんと世界大会まで行きました。決まった瞬間はどんな気持ちでしたか？
小学生の時はそんなに大きい大会に出たことがなかったので、決まった時はとても嬉しかったです。
日本武道館の演舞は個人的にはどんな風に感じていますか？
他の全国とか世界の方々の演舞がとてもすごくて勉強になりました。
これからの目標を教えてください。
高校生になってインターハイに行けるように、部活のみんなと協力したりして成績を伸ばしていきたいです。
続いて斉藤さんです。練習の様子見てると女性の方が多い感じがしますが。
あ、そうです
男子生徒は中学部何人ぐらいいるんですか？
中学で6人います。
女子は？
女子は30人ぐらいいます。
人数では負けてますけれど、世界大会のメンバーの中に入りました。どうでしたか？
自分の頑張ってきた練習がしっかりと結果に出てよかったです。
この少林寺拳法の魅力はどんなところにありますか？
やっぱり練習重ねていくにつれてやっぱり上手くなっていくし、そこの部分だと思います。
自分の強みはどんなところにありますか？
自分の強みは諦めないで最後までね、その一つ目標を決めたところに練習して達成していけるところだと思います。
少林寺拳法を始めて、今中学校3年生になりました。一番良かったことは？
一番良かったことはやっぱりみんなと練習してて結果を残せたことです。
はい、ありがとうございます。続いて島田さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
島田さんはどうしてこの部活を選んだんですか？
学校で部活動紹介の時に先輩たちが演舞してるのを見てかっこいいなと思って体験に来たんですよ。でそしたらその先輩方優しく接してくれて、なんか自分もこうなれるかなと思って入部しました。
少林寺拳法のことをよく知らないリスナーの方も多いと思うんですけれど、さっきから演舞っていう言葉が出ていますけれども、種類はいくつかあるんですか？
種類は1人で行う単体演舞と、2人1組になって行う組演舞と、6人もしくは8人でこの動きを揃えてやる団体演舞っていうのがあります。
世界大会はどの演舞だったんですか？
私は先輩方と一緒に団体演舞で出場しました。中2なんですけど、その中3の先輩と一緒に団体演舞で出場しました。
日本武道館の大舞台、どんな気持ちでしたか？
とても広くて、なんかその自分でもなんかこんなところ来れるんだなと思いました。
これからの目標は？
来年は自分が中3で中学の最高学年になって、その低学年の子たちを引っ張っていけるように日々練習したいと思います。
続いて畑さんです。畑さんはこの部活の魅力はどんなところにあると思いますか？
少林寺拳法っていうのは、まずはただ戦うだけでなく自分の護身術にもなると思っているので、その点が魅力だと感じています。
女性にとって護身術っていうのは大事ですね。
はい、
怖い目に遭わないことが一番だけれども、どんな時にそういう場面に遭遇するかわからないから、自分を守る術を持ってるってことは素晴らしいなっていうふうに感じます。さあ、3年間続けてきて一番苦しかったことはどんなことですか？
苦しかったことは、まず中学2年生で初めての大会に出たんですけど、その際に最初の自分のレベルっていうのが劣っているように感じていて、その面で大会に出れるのかなっていうのが苦しくて、でも先輩方に助けてもらって、その苦しさっていうのが自信につながっていきました。
そして今年は茨城県大会で最優秀ということになりました。その時の気持ちは？
自分たちの練習の成果も出せて、自分たちが本当に楽しいって思える瞬間を味わえたので嬉しかったです。
日本武道館の大舞台ではどうでしたか？
日本武道館は入ってみたらすごい広くて大きいなって感じて、その点で一瞬緊張があったんですけど、すごい楽しい演舞ができました。
続いて高根沢さんです。この部活を通してどんなことが自分に身についていると感じますか？
人と関わることの楽しさとか、 コミュニケーションとかの難しさとか、やっぱりコミュニケーションが取れても仲良くないと綺麗な演舞とか揃ってる演舞ができないので、そういう面です。
今年のこのメンバー、一緒に世界大会に行ったメンバー、どんな仲間ですか？
いや、私はこの仲間じゃないと大会に出れない、出たくないって思うくらい最高の仲間だと思います。
この仲間だからこそ世界大会に行けたってことかな？
はい、絶対そうだと思います。
高校生になってからの目標は？
やっぱりインターハイでいい成績を残してみんなで喜びたいと思います。
全国的に少林寺拳法部っていうのは結構あるのかその？
茨城県ではあんまりないんですけど、やっぱり全国で見たらやってるところは少なくないのかなって思います。
日本の中で強豪校はどこですか？
そうですね、やっぱ関西が強いと思います。
関西パワーかな？
はい、そうですね。
負けてられないね。
はい、はい、勝ちます。
ありがとうございます。それでは大津さんにお話を伺います。世界大会に行った感想を教えてください。
すごいなんていうか嬉しかった。ここまで来れると思ってなかったんで、すごいなんか感動っていうか、なんかもうすごい嬉しかった。
とにかく感動して嬉しかったっていうことですね。少林寺拳法の魅力は？
先輩たちとか他の子とかもなんか全員優しくても人を作るみたいな、あでもすごいいいと思うんです。
人として成長できる場所ですね。
はい、ありがとうございます本当に、はい、
さあ年が明けました。令和6年がスタートしています。春には新中学校1年生が清真学園中学部に入学してきます。ぜひ少林寺拳法部の PR をお願いします。
はい、新中学1年生の皆さん、また新高校1年生の皆さん、私たちと一緒に演舞をしていい思い出を作るために、ぜひ少林寺拳法部に入部してくれると嬉しいです。待ってます。
新しい仲間に待ってます。
一緒に少林寺拳法を楽しみましょう。
ぜひ来てください。
一緒に楽しみましょう。
楽しい部活なのでぜひ見に来てください。
決し、礼、直れ。
今日の子どもにフォーカスは清真学園高等学校中学校の中学部の少林寺拳法部世界大会に行った皆さんにお話を伺いました。皆さんこれからも頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の子どもにフォーカスは清真学園高等学校中学校少林寺拳法部中学部の皆さんの活動紹介でした。個人はもちろん、みんなで良い結果を残したいという仲間の絆というのを感じました。素晴らしい結果を収められました皆さん、本当におめでとうございます。これからも頑張ってくださいね。それではここから1月の子どもにフォーカスの放送予定をお伝えしてまいります。1月11日フラップ鹿島スポーツ少年団バドミントン、1月18日鹿島子ども歴史探検隊、そして1月25日は鹿島省男子ミニバスケットボールスポーツ少年団の活動をお届けしてまいります。どうぞお楽しみに。
大人にフォーカス。
続いては大人にフォーカスです。このコーナーではキラリ輝く皆さんにご登場いただきます。活動やイベント紹介を通して鹿島の魅力に迫ります。ゲストの皆さんは鹿島のどんなところが好きなのかな。今日は鹿島スポーツクラブラージ卓球をご紹介いたします。
KSC サークルの中の今日はラージ卓球という教室にお伺いしております。それでは指導者の方、はじめに自己紹介をお願いいたします。
はい、私は鹿島スポーツクラブラージボールエリアで指導員世話役をやっております伊藤と言います。
よろしくお願いします。はい、伊藤さんはラージ卓球の指導者兼世話役というふうに、ね、はい、おっしゃってましたけれども、はい、実際にはどのようなことをされるんですか？
台の用意、ネットとかそういうセットアップ、それからあとは実際にね 皆さんが台にそれぞれ均等にね入ってスムーズに回っていくように、皆さんの配置を配ったり怪我をしないように注意をすることですね。
あ、なるほどね、はい、ラージ卓球という名前がついてますけれども、パッと見何か普通の卓球とちょっと私は違いがわからないんですが、何が違うんでしょう。
使用している球の大きさが1割、普通の卓球ですと40ミリですがね、ラージボール卓球は44ミリで、ちょっと大きいですね。それと球が軽いんですね。
軽い
から打った時にスピードがですね、すぐに落ちちゃうということ
です。
う
ん、そうなんですか。
はい、動体視力が落ちてる、年齢の方に馴染みやすいということですね。
やり取りするスピードがちょっとゆっくりめだから、ということなんですね。
それで初心者の方も、そういうことで打ち合いラリーというんですね、これができるようになるということ、
空振りせずに当たるようになるということなんですね。はい、使っているラケットは普通の卓球のラケットと同じなんですか。
ラージボール用のラケットというのは、表ソフトといって、ズブズブになっているね。
あ、ラバー面が。
ラバーですね。それに限られている。
あ、そうなんですね。
ちょっと球にですね、回転がかけにくくなっているんですね。もう一つ、レッドの高さが少し高いんですね。
低いんじゃなくて、なんか難しそうな気がしますけどね、高いと。
はい、
でもそんなことなくてちょっと高め、
はい、ですからその普通の卓球のように猛スピードで打ち合うというようなそういうんじゃなくて、やはりラリー中心ですね。
ああ、なるほどね、
はい、シニアの方が体を動かしに来たというそういう目的にぴったりというかね、連続してラリーしながら体を動かしますからね、そんなにきつい運動じゃなくて、健康維持に役立つと、いうことが言えると思います。
なるほどね。今日お見受けしたところかなり、人数がいらっしゃいましたけれども、
今日はですね、33名かな。
全体ではどれぐらい会員さんはいらっしゃるんですか。
ラージボールに来てる方で登録されてる方は65名ぐらいいて、常時参加されてるのはだいたい30名前後ですね。が多いですね。
初心者の方とか全くわからないぐらい皆さんかなり上手でしたけれども、経験年数も長い、
初めて1年足らずの人もいますよ。
そうなんですか。
それで初めてラケットを持つという方も、たまにいらっしゃって、今もちょっと一人お見えになってね。
あ、そうなんですか。
ラケットの持ちからいろいろお世話してるんですけど、
結構当たるもんですか、最初からボールには。
それは数回やれば
それはじゃあ指導がきっといいんですね。
30数名の今見えてますけどね、そのうちのほとんどの方が初めて
卓球経験者ではない、
やったというような
方
がほとんどですね。やったとしても温泉卓球とかね、
旅行に行った後にお楽しみで
遊びでやったとかね、私らもそういう手なんですけどね、選手として活躍してたっていう方は実際には1名しかいないですね。長く続けてた、若い頃から続けてたっていう人もほんの数名ですね。ですからみんな大体今日初心者です。
でもね、これだけラリーが続くと楽しいでしょうからね。
そうそう、来だした人は来て楽しみに、
そうですね、なんか競争っていうよりもね、どれだけ続けられるかみたいな。
体を動かすつもりで来てると思うんですよ。
伊藤さんが考えられるところのラージ卓球の良さ、魅力はどこだと思われますか。
すぐにね、楽しむことができるね。そのラリーをするような、1ヶ月から、3ヶ月もあればね、十分にまんま激しくでもないけどね、普通にラリーができるようになりますからね。
それもいいですね。じゃあ比較的取り組みやすくて親しみやすいスポーツだというところですね。わかりました。このラージ卓球なんですが、何曜日の何時に教室は開催しているんでしょうか。
火曜日の10時から12時までと、金曜日の午後1時から3時まで、水曜日の午後の5時から7時までもありますけど、これは昼間仕事をされている方対象ですけど、外に試合に行く方なんかも、
試合もあるんですね。
この中でですね、10名ぐらい外部の試合に参加される方がいます。
ラージ卓球っていうくくりの試合があるんですか。
そうですね、全国大会、それから関東大会、特に茨城県はラージボール卓球が盛んなんですよ。それで 県の卓球連盟のラージボール部というのが主催している大会がね、S リーグっていってあるんですよ。これが2ヶ月から3ヶ月おきにあるんですね。まあ、私はそこに参加してるんですけど、ランクが11ランクありましてね、上がったり下がったりするんですよ。ですから、まあ、特に目標になるんでね。
あ、そうですね。
目標があるんで、少し技術をね、こうすればやらせればいいってい
う、ね、あ、それはそうですね。
目標にして練習する、そういう人たちもいるんです、
まあ、何かしらね、励みがないとっていう ね、頑張りが効かないっていうところもありますんでね。わかりました。それではこれはちょっと全く違うお話なんですけれども、伊藤さんが考えられますこの鹿島のいいところ、何かあれば教えていただけますか。
まあ、私も鹿島に住み出してから13年ぐらいですけどね、まあ、自然があって空気がきれいだというありますよね、それからスポーツ環境があるのと、まあ、来てから、
来てからね、
まあ、かなりあるんじゃないかというのを感じますね。
じゃあ、まあ住みやすい町だということですね。
そうですね。この KSC というのはね、これはなかなかいい仕組みですね。これで20近いその種目のスポーツが手軽にね、いつでも誰でもね、という形で楽しめるんですよね。まあ、こういう形で。いい仕組みがあると思ってます。
はい、わかりました。いつまでもお元気で、また指導の方にも、はいはいはい、自分の腕磨きにも頑張っていただきたいと思います。はいはいはい、ありがとうございました。はい、それでは実際に参加されていらっしゃいますメンバーの方にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。平井から来てます佐藤光です。83歳。
若い。練習のところお時間頂戴しまして大変失礼しております。すごいラリー続いてましたね。それと汗と。
そうですね、今日なんかだったら結構気温が高いんで、もう汗びっしょりだね。
T シャツにはバレーボールと書いてありますから、バレーボールもされるんですか。
いや、これは息子がお下がりです。
あ、なるほどね。はい、年齢がね、80オーバーという方にお伺いしましたけれども、すごい元気ですね。
から元気。
いやいや、でも足もちゃんとしてらっしゃいますし、普通にねされていらっしゃいますけれども、楽しいでしょやっぱりこのラージ卓球っていうのは。
楽しいね。
ね
え、いい体の運動になるし、次の週の何日がまた卓球だっていう。
そかそか、
楽しみやわ。
その他にも何か体とか動かしてらっしゃるんですか。いつも
毎日目標を5000歩いうことで歩いてます。
若い時はスポーツでグイグイ鳴らせてた方じゃないんですか。野球とか、
まあね、下手の横好きで中学でバレーボールやって高校でやって、はい、社会人でちょっとやって
でしょうね。
その途中で駅伝、走って会社で工場対抗というか、それがあってその選手に駆り出されて10年か12、3年ぐらい走りましたかね。
でしょうね。まあ、健康でいられる高校が元みたいな感じですかね。
そうですね。やっぱり明日また楽しみ中あれがあるから、やっぱり元気でいられるものかな。まあ、自分では思ってますよね。
片場見と言います。
片場見さんにもこのラージ卓球のいいところ、ね、どういったところが魅力なのかちょっとお伺いします。
そうですね、みんなとこう分け合い合いと楽しくできてますし、健康寿命に貢献してるんではないかなとは思うんですけども、
今日も結構汗かかれてますよね。
かいてます。暑いですね今日は。
いいですよね。でもそれだけ、ね、汗をかくというのはやっぱりこう、ね、入れ替わりがあって、
体のためにはすごくいいんじゃないかと思います。
わかりました。インタビューに答えてくださいましたな片場美さんでした。ありがとうございました。
鹿島スポーツクラブラージ卓球の皆さんでした。ラージボールは公式ボールより大きく重さは軽いので、スピード回転量も少ないということで、初心者の方から高齢者の方でもラリーを楽しむことができるようです。ラージ卓球の教室は火曜日午後1時から、水曜日午後5時から、金曜日午後1時から市民センター体育館にて行われています。ぜひご参加ください。それではここで大人にフォーカス1月の放送予定お伝えしてまいりましょう。1月11日は体操教室について、1月18日は鹿島灘学習塾よりレカンフラワーについてお届けいたします。どうぞお聞き逃しなく。 最後にスポーツ大会と第46回鹿嶋市駅伝大会についてお届けいたします。はじめにスポーツの町鹿嶋としてスポーツ情報をお知らせします。毎年多くの市民の皆さんが世界大会や全国大会に出場しています。今年度輝かしい成績を収めた皆さんをご紹介しましょう。鹿嶋学園高等学校小原遥さん、令和5年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会女子74キロ級優勝、2023年アンダー20、2023年アンダー20アジア選手権女子72キロ級5位、神栖高等学校志田優斗さん、第41回全日本高等学校パワーリフティング選手権大会男子66キロ級優勝、水戸阿蘇相撲道場江橋レオンさん、第38回わんぱく相撲全国大会団体戦優勝、個人戦ではベスト16です。鹿嶋学園高等学校溝口優雅さん、リレーフェスティバル2023アンダー16都道府県代表男子 4×100m リレー第2位です。神栖ベースボールクラブ寺本浩樹さん、平沢空さん、吉田春馬さん、オールジャパンベースボール中等部2023全国大会第3位です。第4回日本エイジグループトライアスロンナショナルチャンピオンシップに出場した松丸正幸さん、男子45歳から49歳の部第2位、カツクラブ高橋幸子さん、第36回全国ラージボール卓球大会女子シングルス65第3位、混合ダブルス130第3位、そして第40回全日本シニアバドミントン選手権大会に出場された北山美都子さん、女子70歳以上シングルス第3位という結果でした。このスポーツ大会の出場報告につきましては広報鹿嶋1月号の10ページをご覧ください。続いて第46回鹿嶋市駅伝大会についてお知らせいたします。4年ぶりの開催となる駅伝大会は鹿嶋サッカースタジアム周回コースへと新しく変わりました。日時は1月21日日曜日、一般男子午前9時から、一般女子中学男子午前10時45分から、中学女子エンジョイの部は12時15分からとなります。選手の皆さんに対し地域の方々は沿道からの応援をよろしくお願いいたします。以上、スポーツ大会出場報告と第46回鹿嶋市駅伝大会についてお知らせいたしました。今週の日本製鉄プレゼンツ鹿嶋のいいねにフォーカスはいかがでしたか。また来週もお楽しみに。今日のご案内は地図でした。
日本製鉄、日本製鉄、日本製鉄中、あれもこれもあらゆるところで毎日活躍中。日本製鉄中。
日本製鉄プレゼンツ鹿嶋のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿嶋地区の提供でお送りしました。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿嶋地区、私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿嶋を応援しています。